You are a very important person.
PIP Amazing Interview Very important person. PIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き、元カネボウ株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。三谷さんは広島県出身の76歳、慶応義塾大学経済学部を卒業後、1952年カネボウに入社。繊維化粧品薬品部門の要職を歴任。その間、幾度の降格と左遷に遭いながらも、カネボウグループの経営者として大きな足跡を残されました。カネボウ薬品時代に蜂蜜溶岩月間売上目標1億円を掲げ挑戦。目標を上回る実績を上げて、業界をあっと言わせた戦略と戦術。三谷さんが語る真のビジネスの目的、顧客の創造とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲストは、元カネボウ株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週に引き続き三谷さんにお話を伺いますが、先週はですね、三谷さんが左遷、降格された子会社がカネボウ薬品に名前が変わったというところまで伺ったんですけれど、昭和47年にカネボウ薬品、蜂蜜溶岩を発売されるんですけれども、これ前から発売されてたんですか？
これは漢方薬のメーカーはですね、はい、蜂蜜溶岩という会社、あの薬はみんな持っておるんですね、はいはい、漢方で制定されてますんで、その中で特に高齢化社会を迎えて、うん、蜂蜜溶岩をピックアップしてキャンペーンしようということで、取り入れて始めました。
ちなみに蜂蜜溶岩って何に効くお薬なんですか？
まあ、分かりやすく言いますと、年を取りますと夜中にこうトイレによく行ったり、はいはい、老眼鏡をはめないと新聞が見えなくなるんですね、うんうん、はい、そういったのがやはり改善されるということで、はい、老化予防の薬と言われてるんですね。
なるほど、はい、でこれを大ヒットさせたということなんですが、はい、どんなことをなさったんでしょうか？
薬膳事業部長と言いましてですね、うん、これは薬局ルートの営業の責任者になったんですが、それまで全く私営業経験ありませんでした、
はい、経理とかね、企画の方にいらしたから初めて営業後ということで、はいはい、
で部下が約300人で、取引先のチェーン店が2万店ありまして、
2万店、はいはい、
そこのまあ営業の責任者になったんですが、前任者は毎月2000万売っておられたの、うん、非常にまあ大ベテランだったんですが、うん、その後に素人の私が言ったもんですから、これは困りましてですね、うん、でいろいろこう知恵を借りたい、自分で考えたしてやり方を全く変えました、
はい。
それまでは営業って、営業と言いますと、販売と言いますと、大体薬局さんにいかにたくさん漢方を買ってもらうか、うん、でそれが営業マンといいと言ってたんですが、うんうん、私は薬局から消費者にどうして売るかと、うん、
その先ですね、
先を、はい、ここを徹底してやるというふうにですね、うん、でその方法として消費者に分かってもらうために、例えば上りを立てようとかね、
旗ですね、
はいはい、山積みしなさいとかね、うん、ポップを書いてきなさい、それから看板を立ててくださいとかですね、うん、そういう消費者に分かって認知してもらうような仕組みを作りました。
今でこそね、ポップも立て看も当たり前なんですけど、うん、この昭和40年代にそれを先んじてやられたっていうのがすごいですね、うん、
まあ、それやりましたらですね、ベテランの人は今までやり方と違いますんでね、うんうん、最初そっぽを見て抵抗しました、
うんうん、
ですけど、こう新入生は何も知らないですから、はい、素直にずっとついてきましたね、
新しい子たちは、はい、
それがこうやってみるとこうだんだん売れ始めましたもんですから、うん、ベテランたちもこれあかんなということで、うんうん、やっぱり真剣に、
はい、
で当時ですね、前任者がこう2000万月売っておったの、私が5倍の1億って言ったんですね。
すごいですね、1億
ですから、それはね、みんなびっくりしました。俺は全く素人の事業部長になりますかということで、
でも今カネボウ漢方定着して、はい、蜂蜜溶岩も大ヒット商品になりましたけれども、はい、さて、そんな三谷さんなんですけど、また
降格があるんですよね。こんだけ頑張ったのに、それはどうしてなんでしょうか。
それは第一次石油ショックありましてですね、はい、この時やはり日本の産業は全部ずっと赤字になっていきました。
オイルショックですね、
はい、その時やはり金棒も金棒役もみんなこう赤字になりました。特に金棒役員の場合は重役さんはみんな責任を取りまして一角下がったんですね、
はい、で三谷さんはこの時企画部長、
役員でない誰かもやっぱり責任取れということで企画部長から次長に下がりました。
はあ、ね、3度目の降格ということなんですけど、はい、前回の放送でね、先週奥様が、うん、1回目2回目の降格の時は会社クビになってもええやんって、はい、一緒に働こうよって言ってくださったって話なんですけど、今回はどう言われたんですか。
その時やはりですね、またかというような感じだと思いますけどね。
またかもなりたかったんですかね。しか
し代表も非常に協力してくれましてですね、はい、もう私に片腕となって支えてくれました。
ああ、そうですか。この奥様との出会いはなんか広島の高校時代だというふうに聞いたんですけれど、は
い、どちらも年が19歳という、はい、年バレちゃうかな、
若い時に、まあ、三谷さんは東京の大学慶応大学に行かれたんで、その間は遠距離恋愛、はい、
遠距離恋愛ですね、毎日手紙をやりとった
わかりました。さて、その慶応大学ご卒業の時に三谷さんは当時を読んでらっしゃる、勉強できたんですかね。
いやいや、その勉強はできないんですけどたまたまですね、当時はですね、経済学部法学部医学部とかずっとあって、順番に毎年こう回っていく、たまたま私が卒業の時に経済学部の順になりまして、はい、代表して読むことになりました、
はい、ではその時の思い出の曲です、はい、蛍の光、伊藤京子と東京混声合唱団でお聴きください。今日のゲストは元金棒株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。夏に聞く蛍の光もなかなかいいですね。いかがですか。
この曲を聴きますとね、
はい、
会社にいよいよ社会に出ていくというところで、やはりその時に代表で読んだということは非常にですね、私の人生の一つ切れ目で、もうこの曲を聴くたびに胸を締め付けられるような感じします。
ね、卒業でありスタートである曲なんですね。
はい、もう非常な思い出の曲です。
で、三谷さんはこの3度の降格を乗り越えて、金棒薬品の社長になられて、最後は金棒本体の専務にもなられて、まあ、本当人から見るとね、えらなってはるやんって感じなんですけど、その陰にはなんかこう事業の目的っていうかモットーみたいなものがきっとあられたと思うんですけど、お話しいただけますか。
実は八味醤が1億目標っていうことで5倍挑戦しましてですね、1年半で達成したんですね、はい、1年半で達成したって予想以上に早かったもんですから、
業界はあっと言わせたんですね、
はい、と言われたもんですから、なぜ売れたんか、なぜ売れたんかというのは毎日毎日考えてますね、うん、そしてもう毎日考えて、たまたま地下鉄で乗って帰る途中にファッとひらめいたのが、
はい、
あ、顧客の想像をしておったんだなと、はい、非常に有名なピーター・ドラッガーというコンサルタントの人がいらっしゃいますが、
は
い、
この人は、ね、
はい、たくさんの本を書いてるんで、その中に、うん、事業の目的はただ一つ、
うん、
顧客の創造であるという言葉があって、
顧客、まあ、お客様を作るということですか。
それがね、事業の唯一の目的だとはっきり書いてあるんです。それがピーンと心の中に響きました。あ、顧客の想像しておってから伸びたんだということがね、本当に分かりました。それまではもう会社というのは売上げとか利益を出せ利益を出せと言われて、うんうん、その売上げとか利益は結果です、
はい、
いかに顧客の新しいお客さんを作り出していて、その人たちに満足を与えていくか、うん、それが事業の唯一の目的だと、それがねピーンと分かりまして、それからやはり物の見方、会社のビジネスの見方がガラッと変わってしまいました、
はい、じゃあこれが三谷さんの人生の転機ですね、
はい、
ピーター・ドラッガー博士の顧客の創造ということなんですけど、はいはい、お客様を作っていく、まあ、増やしていくっていう発想なんですかね、
はいはい、それにはね2つの条件がありましてですね、はい、まずお客さんを徹底的に調べなきゃならないということで、マーケティングって言葉があります。マーケティングって徹底的にお客さんがどういうお客さん、どういう状況になって何を求めて何に悩んでおられるか、あるいはなぜ選ばれるのかでも徹底的な消費者調査してマーケティングの基礎を作ります。それともう一つは、
はい、
そのデータに基づいて新しいお客さんになってもらうためにはどういう方法がいいんだろうかというとね、今までのやり方をイノベーションしなきゃ、革新するんですね、
はい、
だから新しい顧客の想像されている事業はい、必ずマーケティングイノベーション、うん、この2つがないと顧客の想像できないんですね。
へー、 て、あの会社で実践されていた、はいはい、うん、皆さんこうすぐ理解されましたか、
はい、まあ、最初はねみんな分からなかったんですけど初め上岸売ってる時もだからねこれは売るんじゃない、たくさん中高年で夜中にトイレが起きて困ってる人がたくさん増えてると、
はい、
その人を助けるのが君たちの仕事なんだよ、うんうんうん、このことを通じて夜中に貢献するんだってことを繰り返し繰り返しって、そのことがやはりこう飲まれた方から感謝状を送るんですね。感謝状
お礼のお手紙ですね、は
い、それがやっぱりまた従業員に非常に働いている人たちに生きがいを喜びを与えたんですね。
うーん、そっか、なんだかこう元気の出るお話をね伺いましたが、うん、では最後にですね、実は今金坊さんちょっと叩かれていますが、うん、この金坊さんも含めてあのバブル崩壊今不況なんですけど、うん、この中で企業が生き残っていくにはどうしたらいいと思われますか、
うん、あの顧客の想像っていうの分かりましてですね、
はい、
その見方でこういろんな会社をずっと見ていきました。そうしましたとね、バブルに関係なしに、ね、ずっと伸び続けている会社がですね数社ありました、
はい、
例えばですね、うん、あのコンビニのセブンイレブン、
はいはい、
それからセコム、
セコム、
はい、それからヤマト運輸とかですね、はい、あの宅急便のこういうのは全部新しい需要、はい、お客さんのニーズを定め、うん、その新しい需要をどんどんどんどん掘り起こしていく、
うん、
そしてそれが会社の経営方針になっていってると、うん、そういう会社はね不況は関係ないんです、
うん、
ずっと新しい顧客を作り続けていきますので会社は絶えず伸び続けていくんですね、
うん、
ですからあの会社が伸びなくなったおかしくなった時はね顧客の想像が止まってるんです、
うん、
ですからもう一度原点に帰ってマーケティングとイノベーションの視点から顧客の想像と仕組みを変えていくと、そしたら結果として会社が反映するということになると思うんですね。
すごいですね、あの今日のお話本当にビジネスやってらっしゃる方にはね大変勉強になったと思います、ね、もっともっとお話聞きたいんですけれど、このあたりで三谷さんからのラジオレターをお読みしたいと思います。一週二週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
今日のラジオレターは三谷康人さんから、はちみじ溶岩月間1億円売り上げへ一緒にチャレンジした皆さんに宛てられたお手紙です。岩原真紀子さんの代読でお聞きください。
はちみじ溶岩月間1億売り上げへ一緒にチャレンジした友へ。当時月2000万円しか売れていなかったはちみじ溶岩を今までの5倍月1億売るというビジョンを掲げた時、とてもできない不可能な高い目標だと思ったことでしょう。しかし皆さんはその不可能に一緒にチャレンジ、予想もしていなかった1年半の短期間でそれを達成しました。それは一人一人が力を合わせ、一つの目標に向かって工夫し努力した結果でした。四国の高松にははちみじ溶岩の上りがはためいて、はちみじ溶岩通りができました。夜中に2回以上トイレに起きる方、良い漢方がありますの看板を工夫した人、上りでハッピーを作り薬局を訪問した人、数え上げればキリがないほどの知恵を出し工夫し全員でチャレンジしましたね。そして最後に、ビジネスは困っている人を助けること、すなわちビジネスの目的は顧客の想像であることを知りました。不可能だと思われることでも世の中の人に役立つことにチャレンジするとき、必ず達成できることを学びました。そして勝利の乾杯を全員で味わったときの感動は今でも心にときめきを覚えます。この経験はその後の人生に大きな希望と力を与えてくれました。一緒にチャレンジした皆さんに心からお礼を言います。ありがとう、ありがとう。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは一流社ボーリズ建築事務所の芹野智之さんです。ボーリズの語り部と言われる芹野さんをスタジオにお迎えし、米国人建築家ウィリアム・メレル・ボーリズ来日100周年記念の特集番組をお届けします。1905年明治38年24歳で来日以来、83歳の生涯を終えるまで日本と共に生き、近江の地を愛したアメリカ人ボーリズ、その素顔に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。